ブイトークラジオ
スタートです。
2017年度の流行語大賞ですけども、忖度とインスタ映えということで決定いたしましたけども、忖度なんていう言葉ね、今回聞くまで聞いたことも使ったこともなかったですけども、サラリーマンにとっては必要な気持ちかななんていうような気がしますけども、あとインスタ映え、これはね、同じものを撮ってもやっぱり女子とおじさんではまるっきり違いが出てしまうもので、私も少しでも美味しく見えるようにこれからも大食いに挑戦してみたいななんと思っております。この番組は3年も鈴木 V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、V トークラジオ第1回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場は大成功だったぞ。はい、今日は先日の久保キャンプ場での第1回糖質万歳キャンプでのね、ちょっとしたお話をしたいと思っておりますが、今回参加していただきました方々、日帰りを含めますと、なんと17名の方に来ていただきました。本当にありがとうございます。関東近郊だけではなくね、遠くは新潟や愛知からもご参加いただき、本当に感謝感謝でございます。で、当日のお話なんですけれども、本来は13時にね、久保キャンプ場の到着を目指していたんですけども、何を勘違いしてしまったんですか、相模湖インターでね、中央道を降りなきゃいけないのに、一つ手前の相模湖東インターで降りてしまいました。まあ結果的にですね、これ良かったといえば良かったんです。まあなぜ良かったかっていうのはちょっとまた後でお話しますけども。で、今回412号経由でね、国道413号道志道へと入りました。まあご存知のように天気も良く、絶好のツーリング日和ということなので、気持ちよく走っていたものの、お昼ご飯をね、食べておりません。なんせ11時スタートでございますから。で、どうしようかななんて思っていたところ、東京ではね、すっかり見なくなってしまったコンビニ。その名もサークル系サンクス。しかもですよ、サークル系バージョンです。いやー、久しぶりに見ましたね、サークル系バージョン。ね、すっかり、サンクスバージョンがなってて、そのサンクスがファミリーマートになってというの、そんな状況なんですけども。で、こちらのコンビニ、なんとですね、二輪専用駐車スペースがあるだけではなく、テラス席っていうか、こう、テーブルと椅子が、あれ、4セットから5セットぐらいありました。しかも、下ってって右側。まあ、こちらからね、道志の方に向かっていく、こちら側じゃわかんないですね。相模湖の方から道志の方へ向かっていくときには、右手にあるということで、お日様の日当たりがもう抜群。もう思わずこれ、昼寝したくなるような感じでございますけども。で、これ助かるわいということでね、そこで久しぶりのお弁当と、ファミチキ、そう、ファミリーマートゲートになってしまいましたんで、ファミチキとね、お茶で一息ということをしました。すると今度ね、そんな私のところに60代後半ぐらいの男性が突然目の前に来て、あの V ストローム、お宅のですかっていうことになったわけですね。もう、この方もリスナーさんなんちゃって、うっひょーと思ったんですが、これが実は違いまして、なんでもこの日、あの SSTR、ね、あのサンセット、サンライズサンセットツーリングラリーでいいのか ?SSTR は。これのね、参加者さんたちが近くのキャンプ場で集まるらしくてですね。青野原のキャンプ場とか行ってたのかな。で、私はそっちの方の参加者の方だと思われたみたいでございます。まあそうですよね。V ストリー荷物満載でございますもんね。で、いきなり話しかけていただいたんですが、 残念ながら SSTR の方、私参加したことはないもんですから、いいですよね。私も一度は参加してみたいんですよ、なんてお話をしていたところ、この方すごい猛者でありまして、テントも持たないで、また宿の予約もせずに、複数で参加してみたり、下道だけで挑戦したと思ったら、ゴール直前で時間がなくなっちゃったということで、富山あたりから、高速で一気にゴールということで、何にも見れなかったんだよ、なんていうような話、まあいろいろな武勇伝をお聞きいたしました。でもね、一番驚いたのはこの方の年齢でございました。なんと69歳。ね。しかも最後に聞いたバイクは、てっきりアドベンチャー系なんだろうな、なんと思ってたら、まあ僕はバハに乗ってるんですけどね。え？バハですか？っていう感じになっちゃいました。ね、私もそんなに詳しいわけではないので、まあその辺は皆さんもご存知でしょうけども、バハと言われれば、当然あの大きい目の二つのやつ、ね、カエルの目のように大きいやつですけども、で、どう見たってオフ車ですもんね。それで太平洋側から日本海側まであなた行くの？いや、この方、本当にびっくりいたしました。まあ、いつまでもぜひ元気でいていただいて、まあ、カソリさんじゃないんですけど、この方もやっぱりバイクに乗ってるのが健康の源なんでしょうね。そのうち、私も SSTR に参加したいと思っていますので、参加した時にはお世話になりたいなと思って握手してお別れをいたしました。まあ、こんなことでね、予定外のお話をいただいて、久保キャンプ場に着いたのは13時半過ぎ。すっかり遅刻してしまいました。まあ、すでに何名の方がいらしていただいてね、ザキネイからね、遅いよということで、みんなが心配してるよなんてお言葉をいただいてしまいました。本当に、申し訳ございません。今回ですね、一応は黒学的にタイムテーブルというものを作りましてね、何時から何をやって、何時から何をやって、なんていうのを考えていたんですが、実はここで誤算が発生っていうか、今後の課題の一つなんですけども、まあ、ブーフジのようにですね、あそこは、久保キャンプ場なんですが、久保キャンプ場、炊事場にテーブルがあるわけではないわけなんですね。ですから、受付スペースなるものが確保できないんですね。ですから、皆さんに受付とアンケート用紙の配布&記入をお願いして、で、アンケートがね、書かれた方には日刊 V トークを、そう、オレンジ色の憎いやつ、あ、それは夕刊富士ですけども、オレンジ色の憎いやつ、日刊 V トークをね、配布しようと思っていたんですが、これがうまくいきませんでした。久保キャンプ場、テーブルのあるのはバーベキューテラスということで、バーベキューテラスはね、またちょっと上の方なんでね、まあ来年以降ちょっと考えるようなんですが、私が折りたたみ用のテーブル購入ですか？ちょっと、それはブリストに積載できないので、ちょっとということ。申し訳ないですが、まあこの辺検討しましょう。あとですね、タープですよね、タープ。今回ね、ケンケンさんにはいろいろお助けいただきました。本当にありがとうございます。タープもね、やっぱりこれ必要でしたね。ケンケンさんのタープ、ジャストサイズで着用できましたので良かったんですが、こちら今考えてはおるんですが、ね、ただ年何回使うのっていうことを考えちゃうとね、はい。ゴールデンウィーク明けの不毛突破だと思う。で、今回のね、久保キャンプ、冬、まあ、初冬って言ったらいいのか、晩秋って言ったらいいのかよくわかりませんが、その2回ぐらいじゃないですか。ねえ。で、今、現在でさえ、積むのに大変な状況で、これにタープも積んだらどうなんだろうな、なんていうのがあるんで、ちょっと考えておりますが。で、またお話を戻しますと、タイムテーブル的にですね、15時から受付開始なんて考えていたんですけども、まあそんな、こんな状況でしたんでね、受付始めまーすっていう宣言もなしに、いきなり皆さんに、芳名帳の方にお名前を記入していただいたり、アンケートをお願いしたりなどして、本当に申し訳ございませんでした。で、この辺、来年以降はね、ちょっと検討させていただきたいなと思っておりますが。で、この後、実は焚き火台。そう、噂のね、格安で手に入れることができました。伝説の焚き火台の火入れ式。これもね、やろうと思っていたんですが、なんせそんな状況。 ね、受付のトイブルに渡しておいてアンケートを書いたらこれ持ってってくださいみたいにできればね、でその場を離れることもできたんですが、なんせ、お名前書いてください、アンケート用紙お願いいたします、あーすいませんありがとうございます、これ V トーク日刊 V トークですって渡してるような状況ですんで、非礼式できる状況じゃないっていうことになりましたんで、でここで、ベテランであります岡川さんの方にお願いしちゃいました、非礼式の方をねやっていただきまして、ですから今回無事あの焚き火台が火ついたんですが、自分で火を入れておりませんので、これ次回以降非常に不安があります。大丈夫でしょうか。そうそう、ここでお助けいただいた高高さん、薪の差し入れ本当にありがとうございました。本当に助かりました。ああいう風にわざわざね書いてまでいただいて、バッチリと記念写真を撮らせていただきましたけど、本当にありがとうございました。まあそんなこんなでね、皆さんにお助けいただきまして、無事17時、開会のご挨拶と乾杯が出ることができました。でこの後宴は進んでいきましてね、いよいよじゃんけんタイムとなったわけでございますけども、で今回用意いたしましたのは T シャツでございました。気を使ってですね、私なりに L サイズと M サイズの両方を選んだんですが、これ L サイズだけでよかったですかね。まあね、この辺ちょっとまあわからないっていうもんがあったもんですから、あとデザイン、すいませんね、急遽でしたので簡単なデザインになってしまいましたけども、本当はね左胸ワンポイントにしようかななんても思ったんですけども、何を間違えたのか T シャツ屋さんのデザインがいきなり胸一面だったもんですから、でもよく見たら胸一面の方がかっこいいんで胸一面にしたんですけども、まあ、この辺も後でまた、あ、いやこっちの方が良かったよなとか、あとは L サイズだけでいいよ、いやもうやっぱり M と L と L、 あ、 M と L を分けてとかね、 S も入れてくれるとかあれば、あ、ぜひヒントになりますので、こちらの方よろしくお願いしたいと思います。意外とねお手軽に発注できることが分かりましたんでね、まあ、ちょっと今度はデザインも変えなきゃいけなくなるんで、そうなると時間がかかりますので早めに動きたいと思いますけど、でこのじゃんけん大会なんですが、こちら V ストミーティングをパクりまして、最初は V ということでいきましたけど、気づかれましたか。ぜひこの V トークでの集まりの際にじゃんけんをやるときには常に最初は V でいきますのでね、まあパクリですけども、皆さんご協力をよろしくお願いいたします。まああと不手際がありましてね、実は優勝者の方誰でしたっけ、ごめんなさい、もうその段階で酔っ払ってましたね、優勝者の方とあの T シャツを渡して、その後握手をみたいな記念写真をね撮ろうと考えていたんですが、かなりこの時点で酔ってましたね。まあこの後大惨事が待っていたんですけれどもね、そうそう、どうも私ペットボトルのワインを飲んで蓋をしたまま焚き火台に入れてしまったらしく、それが暴発したみたいで、どうもね被害者が出なくてよかったでございますが、はい、あと録音ね、今回お気づきになりましたでしょう、まあ皆さんのね声オープニングに使わせていただいておりますが、本当はですね項目を考えてたんですよ。まあ、一つ目が、ね、黒枠に会ってみて、放送との印象の違いはどうですかとかね、こういうので、お話を聞いてみようかなとか。あと、実際にこの久保キャンプ場に行ってみてね、あの、アトラクションの坂を降りてみた気持ちはどうですかとかね。あと、フリートークで、ああじゃない、こうじゃない、なんていうのと思っていたんですけども、やっぱりダメでしたね。はい。まあ、今度またね、こういう機会ありました。その時にはがっつりと録音させていただきますので、皆さんね、覚悟しておいてください。覚悟って言うと変ですけども。あと、第3次の方。これがどうもですね、はい、まあ、安心した？無事に終わった？ね、じゃんけん大会も終わって、お土産も渡せた。やれやれ、よかったわ。皆さんがね、多く集まっていただいたんで、本当に、こう、ザキネにね、お土産をこう、私が抱えてて、ザキネが、しょうがないよ、急だったんだから、なんて肩を叩かれてね、慰められんのかな、なんて思っていたところがね、なかったわけっていうのもあって、 どうもビールは飲むわ、ワインは飲むわ。またね、日本酒の方も差し入れをいただいた関係で、こちらの方もクイクイと行っちゃったっていうのがありまして。すってんころりんをしてしまいまして、しかも2回も。ねえ、本当に申し訳ございません。2回目は本当かなり派手に転がりましたよね。左膝内出血、右肘打撲、左手のひら擦過傷ということで。未だに左膝の内出血は消えませんし、右肘の打撲は痛いでございます。おかげさまで、パソコンを叩くのに難儀をしておりまして、この原稿を作るのにも大変痛く、なかなかの忘れられる思いになっておりますが、本当、だから飲むなっていう感じなんですけど、全くね、ザキ姉さんがせっかくフルーツの盛り合わせの方差し入れしてくれたんですが、確かパイナップル一口食べただけがあったら、その後ですよね、すっ転んだらね、本当にもったいない。まあ、この後私、泥酔によりさっさと寝てしまいましたけども、宴はかなり遅くなって、続いていたようですが、どうも12時過ぎまで皆さんね、楽しくおしゃべりをしていただいたようでございますが、本当に良かった良かったなという気がいたしますが、主催者がさっさと泥酔して寝る、どんなもんなんでしょう。この辺もなんとか考えないといけませんね。でもあのノンアルビールって味気ないんですよね。特に焚き火の前じゃ。どうなんもんですかね。飲まないってわけにはいかないしね。じゃあゆっくり飲めって。誰か隣で止めてください。まあね、そう言いました。先にお休みしてしまいましたけど、夜中2回ほどトイレに起きましたね。気温の方は最低はマイナス4度ぐらいまで落っこったようでございますが、実際には河原サイトですから、もっと冷えてたんじゃないんでしょうか。お腹と腰、両足の土踏まずに北海道を張って寝たおかげで、それがなかったら、ゾッとしますね。まあでもね、今回、寒かったおかげというと変ですけども、今まで散々寝袋で寝れなかった私、そう、足をね、組む癖があって、で、寝袋の方があまりいい寝袋って言うと変ですが、アマゾンでね、格安にポチッとしたもんですから、そうそう伸びてくれないっていうことで、今まで寝袋では寝れなかったんですが、今回ね、寝袋の中でよっぽど寒かったっていうのと、あと右肘が痛かったんでしょうね。左側を下にして寝て、なんだ、寝れるじゃんっていうようなことで、すっかり熟睡させていただきましたけども。はい。これで、まあ、怪我の功名というと変ですが、しっかりと寝れることが分かりました。これで、ふもとっぱらは大丈夫ですね。さて、翌朝。こちら、初めての朝食に実は成功したんですね。いやー、今回唯一の成功と言ってもいいんじゃないかっていう感じもいたしますが。今回、いつもと違いましたのはですね、アルコールストーブちゃんがついにデビューしてくれましてね。あの、戸隠でいただいたお手製のアルコールストーブさんなんですが。まあ、アルコールの方はね、近くにいた方に、ああ、これ使ってっていうことで、持参したものではないんですが、それちょこちょこちょこっと入れて、火をつけましてね、お湯を沸かして、コーンスープにウインナーを焼いて、アップルパイをハグハグと。なんと、まあね、おしゃれじゃないですか。すごい成長。だってこの間、戸隠っていうそばの本場まで行っておきながら、インスタントのね、そばと、あと、いつ揚げたかわからないような、常温で保存できる天ぷらでの、ね、天ぷらそばを、しかも鍋から食うなんていう、ね、すんごい暴挙をしているのが、しっかり今回はね、ウインナー焼いてですよ。コーンスープ、コーヒー。あ、でもコーヒーのお湯はいただいたのか。いろいろ、そうやって。まあ、ちゃんとケチャップにマスタードですよ。すっかりおしゃれになりまして、今回は本当大成功でございました。特にあのコーンスープ、ね、あの寒さの中、大正解でしたね。これからもコーンスープは持っていこうという気になりましたけども。それで、やっぱりアルコールストーブちゃん。これが一番でしたがね、今まで、固形燃料でしたけども、やっぱり、こちらの方がね、火力が強いのもありますから。お湯を沸かすのも早いですし、ウインナーを炒めるのも非常に都合が良かったでございます。これは当分、こちらになりそうでございますが、問題は、現在は、その、先ほども言いますけれども、戸隠でいただいたお手製ですから。 トランギアでしたっけ、あれをアマゾンでポチッとするかどうかね、そこは問題でございますが、はい、まあそんな風にしているうちに朝もだんだん過ぎていきまして、そのうちお帰りになる方が見えたりする一方で、まだお休みの方もっていうことで集合写真を入れさなかったんです。実はですね、会社の撮り鉄くんから三脚借りてきていたんです。しかも私の撮り鉄専用のデジカメくんも持ってきていたんですが、前の夜集まった時に宣言しておけばよかったですね。まあ日が陰ってたんで集合写真のバッグをどこに撮るかなんていうのも悩んでたっていうのもあったんですけど、でですね、次回は到着してテントを立てる前に皆さんお一人一枚ずつね、こうバイクと一緒に到着で V サインね、 V トークで V サインということで、あとつなぎで、宴の前に一枚、そして朝一枚と言いたいと思っておりますので、ぜひぜひこちらの方のご参加もよろしくお願いします。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さてここからはアンケートの結果発表。まず設問1、V トークラジオを聞き始めたきっかけは何ですかということで、1位がですね、やっぱり旅バイクやその他のポッドキャスターからということで8名様でございました。で、2位が私黒学に出会ったから、そして、ダージの3位に2つツイッターで知りましたということと忘れましたということでございます。やっぱりね、ポッドキャスターの方ね、先輩方の聞かれてそれからということでありがとうございますね、ぜひぜひこのまま続けていただきたいと思いますが、で、設問に V トークラジオのここを直してなんですが、こちら同率1位で3票ずつ、1点目がこのまま素の感じで言ってください、まあ素の感じで突っ走ってとか、あともう一つは特にないですよということでありがとうございます。で、同率2位が今度2つありましてね、1点目が BGM の音質向上、もう一つ目が向かいと、まあ、こちら BGM 申し訳ございません。ね、本当これね、本当に申し訳ないです。いろいろチャレンジはしてるんですけども、ね、はい。いやパソコンがどうもね、思うように動かないんですよね。なんでなんだ、教わった通りに貼ってんですけどね。まあ、この辺ちょっと、もうちょっとっていうか、もうしばらくなんつってうちに100回を迎えちゃいますんで、なんとかこの辺頑張りたいと思っております。あと実はですね、ちょっとショックだったのが、行ったとこが分かんないよっていうのもありました。分かりづらいっていうことなんですけど、まあ思い出し喋ってるんで若干抜けてるところもあるのかな、途中で話ずれちゃってるからなっていうのがありますんで、こちらの方ちょっとね、直したいと思っております。ありがとうございます。で、続いて設問3、V トークラジオで行ってほしいところね、どこか行ってほしいところということで挙げましたところですね、これ意外だったんですけども、北へね、東北を含むということで、ぜひ北へ行ってくれということで、それは北海道ですかっていう感じもいたしますが、まあとりあえずですね、東北は夏青森遠征しますけども、その前にちょっとね秋田遠征を考えておりますんで、由利本荘の方にちょっとね行きたいと思ってますんで、あと福島、あそこの何でしたっけ、バンダイスカイラインでしたっけ、あそこへ行って、あと会津若松で、ソースカツ丼を食べて、で塔のへつりを通ってみたいなのも考えておりますけども、その他ですね、皆さんからツーリングスポット紹介ね、穴花食堂いいですね、食堂ね、はい、あと旅やツーリングの話をもっとということと、で意外だったのが鉄道巡りとツーリング配線なんかもということで、この辺は本当にありがとうございます。鉄道巡り、ね、やっていいよということでございますので、ぜひやらせていただきます。あとオフ会ね、こちらもありました。で、あとツーリングに行きましょう。そうですね、第2回までやったのか、突出万歳ツーリング、今度じゃあ第3回突出万歳ツーリングにも ぜひぜひこちらも考えております。あとですね、ちょっとハードルが上がっちゃったっていうのがあるんですが、日本海や山陰の方にも行ってっていうことでございます。山陰行きたいんです。はい、はっきり言って行きたいです。鳥取さっき言ったことないんでね。で、あっち若狭鉄道っていうまた魅力的なものもありますし、天の橋立て、この間もやってたじゃないですか、出川氏のね、あの番組でも。やっぱ天の橋立ても行きたいし、その後ね、フリスタの慶也さんのところにも行かなきゃいけないということで、こちらも行きたいところがありますので、いつ行きましょう。ちょっと弾丸ツアーになりそうですけれども、こちらの方もね、お答えしたいと思います。あとね、具体的に書いていただいたのが、千葉。あと、三日月村。あと、伊東市の干物屋、杉園さんでいいんですかこれ。ということで、この辺はなんか近いのでね。千葉は、うばら理想郷。うばら理想郷行きたいなと思っております。あと、伊東市の干物屋さんね。これちょっと気になりますね。伊東のね、マリン、タウンでしたっけ道の駅。あそこの漁師丼がすごい森がいいということなんで、それと合わせていきましょうかね。三日月村は、小原文次郎の三日月村でよろしいんですよね。群馬県の。ぜひぜひ、これはちょっと近いんで、こちらもちょっとね、行かなきゃなと思っております。はい。で、4点目、その他何でもどうぞということで、お願いしたら、ありがとうございます。とにかく頑張って放送を続けて、ね、ありがとうございます。頑張ります。毎回楽しみにしています。ありがとうございます。もう皆さん優しいから。でね、これ1位、実は1位は違ったんだ。1位は、毎月3回の定期配信を続けるのは大変だと思います。無理のない範囲で長く続けてください。ありがとうございます。頑張ります。でも、そのためには皆さんのね、応援がないといけませんので、ぜひぜひこちらのほどよろしくお願いをいたしますね。で、末永く V ストロームに乗ってください。あと定期配信楽しみにしてます。頑張って。本当にありがとうございます。年1回は屋外集会をお願いしますということで。1回でいいんですか？あと、先ほども挙げましたけども、鉄道の話もどんどんしてほしい。ありがとうございます。この辺はね、日刊 V トークを読んでいただけると、はい、わかるんです。第1回の日刊 V トークを読んだ方には、ね、この V トークの秘密も書いてありましたんで、ね、ぜひぜひなんですが。あとですね、ちょっとハードルがもう一つ上がっちゃったのが、いろいろなバイクに乗ってほしい。ということで、ね、試乗会の方へ行きますよ。はい。まあ、幸いなことに、レッドバロンにね、私バイク買いましたんで、レッドバロンさんの専用のサーキットでやっております。ステップアップのね、各大型車が乗れるっていうのがありますんで、イベントが。今まではそんなに感想とかをこまめに書かなかったんですけれども、ちょっと今度はね、いろいろな感想をこまめに書くとともに、iPod がね、今ちょっと、休眠状態ですね。iPod でちょっと録画しながらね、もちろん胸ポケットに入れるんで、GoPro みたいなのを変える余裕がないもんですから、それでちょっとごまかしですけども、映像の方もちょっと動画やってみたいと思いますね。アンケートの方ね、当日本当に短い時間で気軽に書いてくださいとは言ったものの、本人目の前にしてね、あそこがダメ、これがダメというのも書きづらい中でしたけども、本当に好意的に皆さんに書いていただきまして、本当勇気100倍でございますけども。まあ音質向上だけちょっとごめんなさい、時間ください。本当に音質向上は時間ください。あとはなんとかね、頑張ってやっていきたいと思います。ぜひぜひ、でもそのためには先ほども言いましたけども、皆さんいらしてくださいね。本当、肩をポンポンと叩かれてしょうがないよ。みんな忙しいんだから、だけは勘弁してくださいよ。さて、第77回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。今回からいろいろちょっとですね、今まで決まってたセリフも変えようかと、はい、ということで配信の写真ね、あとルート、その他ずっこけなどお話なども V トークラジオのブログ vstoke650.caesarnet.net に、アップしてございます。ぜひこちらもご覧ください。 またメールのアドレスの方、 vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。こちらの方でもね、メールお待ちしております。メールフォーム、ブログの方にもね、付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。でですね、コーナーを募集しましょうということになりまして、はい。で、そのコーナーのお題なんですけど、どうでしょう、冬のウェア問題のコーナーね。皆さんどのようなウェア着られてますか？私も普段はプロテクター入りなんですけど、真冬はね、防寒優先になってしまいまして、あったかい上着ね、某ユニクロではなく某声優系になっているんですが、もちろんヒートテックにカイロマンという状況なんですが、どんな上着着られてますか？ウェアね。あと普段とサイズを変えているような方、ワークマンこんなのいいよみたいなおすすめの方、ぜひぜひこちらの方ね、冬のウェア問題コーナーということでお待ちしております。また今回もキャンプ行きましたんで、もう一個はね、キャンプ場での〇〇問題のコーナーということで、キャンプ場でのね、〇〇問題について、例えばゴミ問題、まあね、今ゴミは持って帰らなきゃいけない時代になっちゃいましたんでね、その辺とか、あとトイレ問題、あと意外に綺麗だったキャンプ場ね、ところが逆にホームページはすごく綺麗に見えるのに汚くて困ったよっていうようなキャンプ場、あと地面がね硬くてペグが歯立たなかった、逆にね柔らかすぎたなんていうような、こういう丸々問題ね、こういうお話をね、ぜひぜひメールにして送っていただければと思っております。まあなかなか難しいかもしれませんけども、ぜひね、メールの方お待ちしておりますので、よろしくお願いをいたします。では今日もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第77回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。最後に、久保キャンプ場の方でね、本当にいろいろザキネイにはお世話になりました。また参加していただきました皆さんね、17名の方本当にありがとうございました。当日酔っ払ってしまって大変、皆さんにはご迷惑をおかけいたしましたけども、ぜひぜひ第2回の時にもいらしてください。